こちらペット相談室。皆さんの大切な家族の一員である犬や猫などのペット、でも病気のこと、予防注射のこと、しつけのことなどなど、きちんと見てあげなくてはならないことって本当に多いですよね。そこでこの番組では、伊丹市のお隣尼崎にある動物病院兵庫ペット医療センターの先生方にご出演いただき、ペットに関するあんなことやこんなことといった悩みをズバリ解決していただきます。この番組をきっかけに、皆さんとペットの関係がより幸せなものになっていただければ嬉しく思います。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りします。
始まりました、こちらペット相談室。ペットは今や私たちの大切な家族の一員、家族である以上幸せな関係をずっと続けていきたいですよね。とはいえ、ワンちゃん猫ちゃんは人間よりも早く年を取ります。以前のように元気に散歩することが難しくなってくるかもしれませんし、食欲も落ちてくるでしょう。それでも大切なペットには長く健康に生き続けてほしい、これは私たちの願いです。私たち飼い主はこれから大切な家族の一員であるペットの高齢化にどう向き合っていけばよいのでしょうか。今日は兵庫ペット医療センターの動物看護師の方にお越しいただきお話を伺います。それではご紹介します。兵庫ペット医療センターから動物看護師でいらっしゃいます木内博さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
木内さんとは前回に引き続きましてですね、
はい、そうですね、
お話を伺いますが、はい、その高齢化したペットとどう向き合っていけばいいのかということで、はいはい、ペットの高齢化に伴ってですね、はい、まあ、様々な、前回は、まあ、食事であったり運動であったり、はい、そういったこともお聞きしました。でその中でやはり病気、これがね、はい、心配になってくるかと思います。老齢疾患という言い方があるようなんですが、はい、その中で最も多い病気というのはどういったものがあるんでしょうか。
最も多いというので言うと、一やっぱワンちゃんの死亡率一番は腫瘍になりますね、はいはい、いわゆるがんが一番多いと言われています、はいはい、ただそれ以外にも、まあ、心臓のトラブル病気であったり、腎臓の病気、はい、あとは関節炎とか関節のトラブル、あとは歯周病ですね、歯のトラブルとかがすごく多いと言われてますね。
なるほど。でそういった高齢化したペットがかかりやすい病気として今一番におっしゃっていただいたのは腫瘍がんということなんですが、これやはりかなり多くなってるんですか。
そうですね、うん、まあ、体表に目につきやすいところにできるがんから、はい、あのお腹の中にできるような、見えにくいところにできるようながんもありまして、はい、すごく多様化しているような状態になります。でやっぱお腹の中にあるものに関してはやっぱ定期的にエコー検査ですねをしないとわからないので、そういうのをお勧めしております。
本当にそこも人と同じですね。
そうですね、ね、
そういったエコーもあるということですね、はい、で、まあ、そういったペットがかかるがんなんですが、はい、例えば目に見えて症状が出てくるというのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、元気がなくなったりとか、はい、食欲低下という比較的軽い症状から、うん、はい、下痢とか、うん、嘔吐、あとは貧血の症状というふうな重たい症状まであります、
はい、
ただその元気がなくなるとか食欲低下っていうのはやっぱ何が原因かというのはすごく分かりづらいので、はい、検査をしたらそれががんが見つかるっていうケースも多いですね。
そうですね、その食欲低下だけでなかなかがんを疑うかっていうと、
そうですね、全然疑えないと思います。
思いますもんね、はい、ね、だからそういった時に、まあ、ちゃんと、まあ、見てもらおうよというところが大きいわけなんですね、はい。で今度じゃあそれががんであるということが分かりましたら、はい、ペットのがん治療なんですが、はい、これはどういったものがあるんでしょうか。
はい、がんの治療としては三大治療と言われているんですけれども、はい、一つが外科的な治療、はい、いわゆるまあ手術でそれを除去すると、うん、あと一つ、もう一つは放射線の治療、
はい、
これはちょっとなかなかできる場所が限られてまして、やっぱ大学病院とかの大きさでないと置いてない設備になります。あとは化学療法、いわゆる抗がん剤の治療になります、はい、でこれらを単独で使う場合もありますし、組み合わせて 治療する場合もあります、はい、
いやそういったところもやはり人と同じような治療法になってくるわけなんですね、
はい、そうですね、はい、
でそういった治療方法を組み合わせながら、まあ、治療していきましょうということで、
はい、
まあ、こういったところで皆さんにも、まあ、見つかればすぐにじゃあそういったものこういうふうにしましょうねということでお話もあるということですね、
はい
はい、さあじゃあ続いてですが、まあ、がんと同じように今の人間の世の中で、はいはい言われている、まあ、やはり高齢者の方にとっても心配なものというと認知機能の低下、
はい、
まあ、認知機能障害いわゆる認知症という症状ですが、
はい、
これは高齢化したペットにも現れてくるものなんですか。
そうですね、まず現れるのは現れてきます、はい、ただその人と一緒で全員が認知症にあるというわけでは、はい、ないですね、うんうん、でこれがもう一つのデータとしては11歳から12歳ぐらいのワンちゃんですけども、はい、犬で約 28% で15歳から16歳の子で 68% が持っていると言われてます、
はい、
で猫さんの場合は15歳以上で 50% 持っているというデータがあります。ただそれがその症状として出るのが軽度から重度まであるのでその出方はその子によって違ってくると思います。
なるほど、
はい、
ですのでこの、まあ、あの年齢になったからといってみんながみんなそうなるというわけではないよ、
はい、
いうことです、まあ、それは人も一緒ですもんね。
そうですね、はい、うん、
でそういう中で愛する家族の一員であるペットにはやっぱり長くそして健康に過ごしてもらいたいというのが、
はい、
まあ、大切なペットのね、飼っている私たちの願いでもあるわけなんですけど、まあ、人間でもよく言われます寿命と今健康寿命、
はいはい、
まあ、この差というのはその健康寿命と寿命の差はその間には介護を必要とする期間とよく言われるんですけど、
はい、
まあ、これをなるべく今人間でも短くこの間をしていこうよというふうに言われますが、はい、ペットの健康寿命、
はい、
これを長く、まあ、ちょっとでも伸ばすためには、うん、飼い主は心がけなければいけないことやまた必要なこととかそういったことというのはあるでしょうか。
はい、まあ、どうしてもワンちゃんとか喋れないので、
うん、
うんとやっぱり早期発見っていうのがすごく大事になってくるとは思いますね、はい、で、まあ、成犬とか成猫さんとか、まあ、大きさによって違いますけど平均でいうとやっぱり1年で4歳年を取るというふうに考えられています。でまあ、人だったら1年に1回健康診断することを考えると、はい、3ヶ月に1回じゃあ健康診断するのかっていうことにはまあなるんですけど、うん、なかなかそこまでは難しいところはありますけど、まあ、半年に1回とか年いけばですねするのは一つの方法かなと思います、
うん、
それだけその体の変化っていうのがワンちゃんにとってはワンちゃん猫ちゃんはすごく大きい1年でもすごく変化が出てくるということになります、はい、でまあ、それ以外にもその子にあったやっぱ食事であったり適切な運動ですね、うん、で快適なその飼育環境ですね、うん、ちゃんと室温の温度であったり寝る場所とか、はい、あと水とかがすぐ飲めるとか、うん、飲めるのかとかそういう環境っていうのもすごく大事だと言われています。
なるほど、
はい、
ね、その今おっしゃっていただいたように人と比べての1年というのが本当にワンちゃん猫ちゃんにとってはとても大きな時間になってくるわけなんですね。
はい、そうですね。
ですので本当にその小さな変化であったりだとか、
はい、
まあ、検査だとそういうのをお勧めしますよというところだと思います。
はい、
でその検査行く前にも例えば家でなんかちょっと健康チェックみたいに何かこうできればなと思うんですけど、
は
い、
そうですよね、はい、なかなかやっぱりその飼い主さんが見て、その判断するって難しいですよね。なんか様子見てたら治るかもって、
いや どうしてもねあの以前軽いものやったらそれでも治ったしなとか、
そうそうそう、まあ、自分でも全然ありますからねなんか食べへんけどちょっと、
まあ、あれかな、
うん、行ってみようかとか、まあ、あるんですけど、まあ、やっぱりその食欲の低下が、
はい、
あのないのか、それがまあ長く続かないかですよね、はい、で水を飲む量が多くても少なくてもあの病気が疑われるので、
多すぎてもあかんし、
そうですね、はい、だからその飲む量とかがその極端に変わってないかどうかですよね、
はい、
そういうのを見てもらった方がいいですね、
はい、
あとは例えば散歩とか家の中での歩き方ですね、腰が丸くなって歩いてたりとかすると腰が痛いとかそういうのが考えれますし、あの歩いてる時に爪があのアスファルトじゃないと分かりづらいかもしれないですけどする音とか、はい、
なるほど、
家の中だったら足が滑ったりとか、はい、 フローリングで、だから若い子やったら踏ん張れますけど、年いってきたらフローリングやったらすごく滑るんで、フローリングってあんま良くないんですよね。
そうなんですね、
はい、とかもあります。あとは例えば安静時っていうか、まあリラックスしてる時に呼吸状態がすごく早かったら、それはやっぱりおかしいですし、おしっことかうんちの例えば量とか回数とか、まあ色とか、そういうのもまあなかなか難しいですけど見てあげるといいのかなというふうに思います。
なるほど。本当にこう普段の時との小さな変化ですけど、そういったところを見て、
ね、
それがやっぱり長く続いてくると、
そうですね、いうように来てもらった方がいいです ね、 はい、
ね、その爪の音とかっていうのもなるほどなと思うのは、はいはい、人間でも腰や足が痛い時ってちょっと足を引きずったりだとか、そういったことがあると思うので、
はい、
やはりそういったところに何か出てきているということもあるわけなんですね。
はい、
ぜひ皆さんも参考に、ね、していただきたいというふうに思います。
はい、
さあ、そして兵庫ペット医療センターでは、高齢化したワンちゃん猫ちゃんに関するケア、そしてまた相談、こういったところも載っていただいたり、また健康審査、こちらも行っているんでしょうか。
そうですね、まあ、シニアや介護に関しては、
はい、
10月からシニア課というのを立ち上げまして、
はい、
そういうのでうまく対応しております。
はい、
そういう介護に詳しいスタッフもおりますので、はい、そのいうのに相談していただければと思います。はい、でその他に、11月末までになりますけれども、秋の健康診断といたしまして、
はい、
いわゆる血液検査とかエコー検査とかを、はい、通常の価格よりちょっと安く提供しております。
はい、
でそれによってやっぱ病気の発見につながるケースもすごく多いので、
うん、
まあ、この機会に検査するのもいいのではないかと思っております。
なるほど。
はい、
まあ、まずその10月から立ち上げられたというシニア化、はい、やっぱりこういったところが立ち上がるということは、それだけ普段からの相談もやっぱ増えてきてたということなんで
しょうか。そうですね、はい、まあ、これからも、まあ高齢のワンちゃん猫ちゃんっていうのが、まあどんどん増えていくと思いますので、はい、まあ、そこにそういう子たちをサポートするというのがそのシニア科の役目になりますね。
でもこれというのはやっぱり平均寿命が伸びて、
はい、
長生きになったということで、いい証拠ではあるかなとは思うんですけれども
そうですね、うん、だからまあそのこれからもっと多分寿命っていうのは伸びていくと思います。だからそうしていくとやっぱその介護、まあいいですけど飼い主さんの手がね、そのやっぱつきっきりになってしまうんですよ ね、 すね、症状がひどかったりとかすると、そうするとどうしても飼い主さんが精神的に疲れて、まあ人もそうでしょうけど疲れたりすると、うん、まあ、人だったらデイケアとか、
はい、
まあちょっとそういうふうにちょっとしんどくなったら助けてくれるところとかってよくあると思うんですけど、はい、そういうのもまあワンちゃんで、まあ、少しでも病院としてサポートしていってあげれたらなというふうに、はい、思ってます。
そういった人であれば社会保障でさまざまな、ね、制度もできていますけれども、
はい、
やっぱりワンちゃん猫ちゃんにとったら兵庫ペット医療センターさんのようにこう頼っていくっていうところ本当にこう今限られてると思うんで、
はい、
そこでこういったシニア化があるととてもこう心強いというか、
ね、そうですかね、はい、ありがとうございます。
多くのペットを、ね、飼ってる皆さんにとったら、はい、あ、ほんのもう兵庫ペット医療センター行こうっていう風になっていただけるんじゃないかなと思います、はい、ね、もうそういった中でそれと11月末までは秋の健康診断ということ で、
はい
でね、
はい、
こちらはお得に今実施中であるということですね。
そうですね、まあ、コースが3つあるんですけども、はい、一番そのいろんな検査するコースは1万円以上お安く見れると思いますね。
あ、はい、そんなになんですね。めちゃめちゃお得です
、まあ、その合計としてはちょっと高くなりますけど、はい、
ね、でも普段受けられると考えれば
そうです ね、 ね、普段やるよりかはだいぶ
いいです、ね、
あとはフードのサンプル、あ、プレゼントも、
はい、
ありますので、ちょっとそういうことを考えたらお得だと思いますね。
いいですね、
はい、
ね、これからその健康についてそれからまた食事をどういうふうに変えていこうかなという時に、はい、ちょっとそういったものを試していただくというのもありだと思います。
はい、
はい、じゃ あもう早速行きたいわという方もたくさんいらっしゃると思いますので、
そうですね、
はい、それでは兵庫ペット医療センターへのアクセス方法ご案内ください。
はい、はい、JR 立花駅より徒歩7分になります。で阪急の神戸線からは向こうの総駅からですね徒歩15分の場所にあります。
はい、
はい、
そして、駐車場も
あ、そうですね、駐車場も多数、はい、置いております、はいはい、
ぜひ皆さんご利用いただきたいと思います、はい、そして兵庫ペット医療センターの営業案内もお願いいたします、
はい、当院はあの年中無休での診察をしてますので、いつ来ていただいても空いております、
はい
はい、で夜間診療もしております。19時から22時半までになりますけれども、あの夜空いてる病院も少ないので、そういう時にご利用していただければと思います、
はいはい、さあそれでは最後になりますが、ラジオ機能リスナーの皆さんに兵庫ペット医療センターからのお知らせです、
はい、当院ではワンちゃん猫ちゃんと飼い主様との幸せな時間を少しでも長く過ごせるように、新しくシニア化っていうのと立ち上げてサポートしております。それ以外にも、まあ、11月末までですが健康診断もしておりますので、お気軽にご相談していただければと思います。
はい、兵庫ペット医療センターさんではこの10月にシニア化が立ち上がったばかりということで、
そうですね、はい、
このシニア化が立ち上がっている病院ってまだそんなにはないですか？
そう、やっぱり小さい病院とかだと
難しいですよね。
難しいと思います。手がかかりますし、ね、
そうですよね、
人もスタッフもいると思うので。
そうですよね、
そうです、それなりに大きい規模がないと難しいと思います ね、
はい、そういったシニア化が立ち上がって、まあ、これからますます、今日ご紹介いただいたように、例えばその、疾病の中ではがんであったりだとか、はい、それからまた認知症のようなこういった症状であったり、まあ、こういったことを、まあ、ペットを取り巻くその老齢環境というのもやっぱり今どんどん変化してるんだろうなというふうに、ね、はい、思います。そしてあの動物看護師ということで、
はい、
今年いよいよ国家資格ということで、今背筋がね伸び上がりましたけど、
ね、
来年年明けすぐにまたその国家資格の試験もあるということですし、これだけやっぱり、まあ、国もやっぱりこれは看護師も国家資格にせなあかんなと思うぐらい、
そうだと思います ね、
やはりあの重要度も増してきてると思います、はい、そういった先生もいらっしゃってシニア化もあってということで、とても安心して皆さんね、
はい、
行っていただけると思いますし、
はい、
で一つでもやっぱり一日でも長く健康に、
はい
ね、家族の一員であるワンちゃんや猫ちゃんペットたちと一緒に過ごせる時間がね伸びてくれればなというふうに思うばかりでございます。
はい、
はい、ということでございまして、今日ここまでは兵庫ペット医療センターから動物看護師でいらっしゃいます木内博さんにお話を伺いました。今日は本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
こちらペット相談室、この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りしました。